声と心をちょっと上向きに、本日もゆるラジオへようこそ。キャリアボイスコンサルタントの原田珠恵です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。毎週お送りしているこのゆるラジオ、週に1回の配信なんですけれども、体調の悪い時や徹夜明けなどでも収録していますので、あれ今週は声が違うなと気づいてくださる方が意外に多くて驚いております。先週もですね、声に元気がなかったけど大丈夫って心配して声をかけてくださった方がいらっしゃって、ありがたいなと感じました。声には心や体の状態がそのまま現れるんですよ。だから心と体も一緒に整えましょうねというふうにお伝えしているんですけれども、まさにこのゆるラジオを聞いていただくと、声のその違いというのがですね、お分かりいただけるかと思います。私がまさに体現している感じでお恥ずかしいんですけれども、自分で後から聞いてもですね、なんでこんな声してるんだろうって思うことが結構あります。さて、声と心、感情と体というのは深い関わりがあるんですけれども、感情と内臓も結びついているとお伝えしたら、皆さんどのように感じられますか。実は、今日知念山というマッサージを受けてきました。こちらは古代中国で発祥した気功療法の一つと言われているんですけれども、臓器にはさまざまな感情が宿ると考えられていて、例えば肝臓は怒り、腎臓は恐怖、肺は憂鬱などとつながっているんだそうです。特に日本人はお腹に感情をためがちだということで、感情が蓄積すると体の症状として現れることが多いということなんですね。で、今回どうして知念山を受けようと思ったかというと、2つ理由があります。一つは、今私が学んだの感情セラピーというのも、感情は体の反応として現れるというふうに伝えているんですね。なので非常に興味が湧いたというのが一つです。もう一つは、実は以前も受けたことがあったんですね。で、それはどうしてかというと、私の就職支援の講師をしていた時の上司、女性で憧れの方なんですが、その方が、私全くその知念山を知らない状態だったんですけれども、あなたに必要だからって言って、わざわざ連れて行って受けさせてくださったんです。しかもお金も出して、ご自分は受けずに待っててくださったんですね。で、その時知念山の知識がなかったので、あ、気持ちいいなぐらいで受けたんですけれども、非常にその感情が内臓にたまるっていうのをそこでもちょっと初めて聞いて、もう一度その時から自分がどう変化してるのかっていうのを知りたくて受けたというのが、今回受けた理由です。お腹を優しくマッサージしてくれるんですけれども、とっても気持ちがよくて、ついつい眠ってしまいそうになります。眠っていいんですけれども、触ってるとですね、ちょっと違和感を感じるところとか、ちょっと冷たいなって感じるところがあるそうなんです。で、私は今回は下腹部の下の方が冷たいって言われてですね、ちょっと精神的に疲れてたり、焦りがあったり、それから自己否定の感情も溜まっていると言われました。自己否定と思ったんですけれども、確かに自分なんてっていうね、自信がないのがずっとあるんですよ。なのでそれかなっていうふうに、こう自分を知る上でもとてもね、参考になりました。そしてね、内臓の動きが活発になるからか、お腹もぐるぐるって大きな音を立ててね、鳴るんですよ。ちょっとね、恥ずかしかったんですけれども、これもね、知念山ではよくあることなんだそうです。で、数年前にその上司にね、連れて行ってもらった時もやっぱり同じように言われてました。恐れとか焦りとかが溜まっているっていうことを言われたんですけれども、本当にね、感情って内臓にも溜まるんだなと思って、とってもね、不思議でした。で、セラピストの方から、これまでのね、自分の頑張りをしっかり認めてあげてくださいねって、しっかりこう自分を褒めてあげてくださいねって言われたんですけれども、これって私がいつも声診断や感情セラピーでお相手に伝えていることだったんですよ。やっぱりまずは自分からだなと思って反省しました。 で、今回ですね、もう一つセラピストの方とお話をしていて面白かったことがありました。私たちってなぜか欠けていることばかりに目がいってしまうよねっていうことでお話ししてたんですが、その方女性でまだ若い方だったんですが、セラピストになる前は SE という、ね、システムエンジニアのお仕事をされていたそうです。でその方曰く、自分には向いてないかなって思っていながら、当時、女性が1割ぐらいしかいない厳しい世界だからこそ頑張ろうって深夜までね働いていらっしゃったそうなんですが、結局ちょっと疲れてしまって、でその時の経験から人を癒すことに興味が湧いて今のセラピストの仕事に就かれたんだそうです。でも SE を辞めるまでは、ここまでせっかく頑張って勉強してきたのにってなかなか執着が捨てられなかったって話してくださったんですね。そういうふうにこう自分のことをね分析されてるんだ、すごいなって思いました。で振り返ってみると、やっぱり私も同じだなって思ったんです。話すのが苦手で、その欠けているところを埋めようとして NHK のキャスターになって、でなんとか人並みになれるようにさらに頑張ってきたんですけれども、学んだり経験を積めば積むほど、執着になってしまってですね、他の道が選べなくなってしまったんですよ。なのでその彼女の気持ちもとてもよくわかりました。さて皆さんはいかがでしょうか。欠けた部分にばかり目がいって完璧を目指した経験ってないでしょうか。完璧なんて無理なのに、できない、そんな自分はダメだって自分を責めて、私なんてって自信をなくしてしまうっていうのが私はよくありました。欠けてない部分、すでにある持ち合わせてる部分をもっとしっかり見つめて受け入れていれば、自分の才能や特技をもう少し楽に伸ばせていたのかもしれません。完璧主義をやめて、自分なんてっていう自分いじめはやめようとか、執着はもうとっとと手放そうって今だったら思えるんですけれども、でもこれまでの辛い経験があったからこそ、セラピストの彼女は仕事で頑張りすぎている方の疲れを癒すことができるし、私も話し下手な方や自分の感情を抑え込んで表現できない方に向けて声や感情を癒すお手伝いができるのかなと思います。何でも無駄なことはないですよね。ということで本日は、完璧を目指さず自分をいじめない、そして執着は捨てようなんていうことを知念さんを受けて感じました。何か皆さんの参考になることはあったでしょうか。本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。この後も素敵なお時間をお過ごしください。キャリアボイスコンサルタントの原田珠恵でした。